はい、それではエレミア書の47章から今日は勉強しますが、47章から49章まで、読めればいいなと思っています。でここでのメッセージの題は諸国への裁きです。諸国への裁きです。諸国への裁きは実は46章から始まっています。筆頭格がエジプトなんですね。でその背後がこの前も話しましたが、このバビロンが台頭し、そしてそのバビロンに対抗するために、まあ、それぞれの国が出てきたと、まあ、一番大きな国がエジプトだということです。そしてユダの国に使者を送るなどしてですね、モアブ、アモン、そしてツロもいましたし、でペリシテも出てきましたし、という感じで、対抗していたんですけれども、いずれもどの国も、バビロンに、敗れていった。それを通して実は神様はそれぞれの国に対して裁きを行われていたんだということなんですね。それで、この46章から47章から始まるのは、今度は最初ペリシテの国です。早速見てみましょう。パロがまだガザを撃たないうちにペリシテ人について預言者エレミアにあった主の言葉、主はこうおせられる。見よ、北から水が昇ってきて溢れる流れとなり、地とそれに満ちるもの、町とその住民に溢れかかる。人々は泣き叫び、地の住民は皆泣きわめく。洗う馬の蹄の音、戦車の響き、車輪の騒音のため父たちは気力を失って子らを顧みない。すべてのペリシテ人を破滅させる日が来たからだ。その日にはツロとシドンを生き残っている者も皆立ち滅ぼされる。主がカフトルの島に残っているペリシテ人も破滅させるからだ。ガザは頭をそられ、アシュケロンは滅び失せた。アナク人の残りの者よ、いつまであなたは身を傷つけるのかとあります。はじめにこのパロがガザを撃たないうちにとあります。おそらくこれはこのパロ猫がですねカルケミ州に行く前か、あるいは帰った後でこの攻めたであろうと考えられますけれども、実際の予言はこの北から水が昇ってきてとあります。北です。つまりエジプトではないんですね。これはバビロンなんです。バビロンがペリシテの国を攻めていった話になります。そしてこのペリシテの国はどこら辺にあるか覚えてらっしゃるでしょうか。先ほどガザという言葉が出てきました。あのガザですよ、ね、今マスコミにこの新聞によく出てくるイスラエルのガザ地区の、まあ、行政首都ですね、行政のパレスチナ自治区の行政の首都、ガザ地区の首都であるガザであります。で、ですからあの地域にペリシテ人がいたわけなんですけれども、ペリシテ人は海洋民族ですね。もともと地中海をまたいでいた海洋民族です。そして魚の神、魚の神ですね、ダゴン、がダゴンを拝んでいました。そして旧約聖書を見るとどうですか、イスラエルの敵になっていますね。アブラハムの時はそうではありませんけれども、その後例えばサムソンはペリシテ人と戦いましたよね。そしてダビデの相手は、少年ダビデの相手はペリシテ人のゴリアテです。こういう感じでイスラエルの敵でありました。でそのペリシテが裁きを今このように形で受けているわけなんですね。ここにその恐ろしさが、この父たちは気力を失って子らを顧みないとい うここにも出てきてますね。親がですよ、父親が子を顧みないほどもう恐れをなしている、もうちょっと、まあ、普通の状態では全然ないわけですよね。そしてこの4節にカフトルとありますけれども、おそらくはこれはクレテ島であると思われます。ここがペリシテ人の元の出身の島であると考えられるんですけれども、そこにいる人たちまでも破滅させられるんだと ですね、いうことなんですね。でツロとシドンが出てきます。でツロシドンもバビロンに対抗していた、人たちでありますけれども、後にバビロンに倒されます。ツロはですね、だから全然助けにならないと、いうことなんですね。そして5節で、今度は、このあなたは身をいつまで傷つけるのかということなんです。これは一体何を表しているか。異教徒はその悲しみであるとか、または自分の神々に対して祈りを捧げるときに、叫び求めるときに身を傷つけます。あのエリアとバールの預言者との対決を思い起こしてください。その時にバールの預言者が祈っていた時に何の印もなかったので、こう火が下ってくる何の印もなかったので、こう叫んだ後身に傷をつけているんですね。そういうことを行っても何ら意味がないよということをここで言っているわけなんです。まあ、つまり神々に祈り求めても本当にこの時はっていう時に全然役に立たないんだよ。それ神様が行われていることだからということなんですね。もう私こういう人たちを見ると心が痛みます。試練の中にいる人々ですね、この自分の例えば娘が交通事故に遭ったですね、もう全身不随状態であると。でお母さんは新興宗教のところに行って一生懸命お布施をしてお経も唱えてですね、するけれども、ただ一度イエス様の名を呼びさえすればいいのに、無益なものにものすごい時間をかけているけれども、このイエス様の名前は呼ばないという状態ですね。で次に、ああ主の剣をいつまでお前は休まないのか、鞘に収まり静かに休め、どうしてお前は休めよう、主が剣に命じられたのだ、アシュケロンとその海岸、そこに剣を向けられたのだ。これは非常に面白い表現になってますけれども、要は神様がペリシテ人を剣で殺すというその強い意志が現れているということです。なんで収めないのか、そんなことをするわけないじゃないかと、主が命じられたのだから、剣をなんか生きているものかのようにですね、こう話しているわけです。ここにアシュケロンとありますけど、今はアシュケロンはイスラエルの町ですね、ガザ地区から離れていますね、境の町ですね。だからハマスがミサイル撃った時にアシュケロンに撃たれて、これ大きなことだ、大変なことだっていう話がニュースでありましたけれども、こういう感じで、ペリシテ人への神様の裁きが書かれていました。で次48章長いです。モアブに対する神様の宣告です。モアブについてイスラエルの神万軍の主はこうおせられる。ああ悲しいかな、ネボ、これは荒らされた、キルヤタイも恥ずかしめられ、攻め取られた、その砦は恥ずかしめられて打ちのめされた、もはやモアブの栄誉はない、ヘシュボンではこれに悪事を企んでいる、行ってあの国民を立ち滅ぼして亡き者にしよう、マデメンよお前も黙る、剣がお前の後を追っている、聞けホロナイムからの悲鳴、破壊だ大破滅だと、モアブを打ち破られた、その叫びはツォアルまで聞こえた、ルヒテの坂を泣きながら嘆きが上る、敵はホロナイムの下り坂では痛々しい破滅の叫びを聞いた、逃げてお前たちの命を救え、荒野の中の呪場のようになれですね。今ここを読んでどうお感じになったでしょうか。非常にたくさんのこの具体的な町の名前が出てきていますね。でこれからもっともっと出てきます。このモアブに対する予言ほど具体的な名前がこのような形で列挙されているものはありません。まあどこにおいてもその破滅が来る、それ泣き叫びが起こるということなんですけれども、ちょうどですね、私がこの箇所をですね読み始めて学びのためにと、もう1ヶ月前な話なんですよ、ほとんど。でそれでここなんでこんなに具体的な名前がどんどん出てくるのかと、 で一つ一つ調べました。で調べてもですね、やっぱりこうドツボにはまっていく感じになってですね、実際に今も存在する町の名前もたくさんありますし、でどこにあるかわからない町もあるんですけれども、一体何なんだろうと思ったんですね。でちょうどその時にですね、ニュースで北朝鮮が日本にこのミサイルを、この人工衛星を撃つとですね、治って、そのくらいかな、ちょっとその後かもしれませんけど、とにかく日本が、強い姿勢に臨んだらですね、この朝鮮放送、平壌放送で、この日本を殲滅すると。で東京、横浜、そして、何ですか、静岡も出てましたね。あとは大阪、福岡という感じでですね、こう並べ立ててですね、そこにミサイルが落ちるんだっていうふうなことを話していたんです。でそれで私、あ、なるほどと分かりました。私たちがここを読むとですね、ほんと文字でしかないわけなんです。見慣れないこう名前ばっかり出てきますから。けれどもその一つ一つに、ある意味でこう町に対する誇りですね、プライドですね、そして愛着、楽しみ、そういうものがあるんです。で私たちもそうですよ。東京、横浜、静岡、大阪、福岡とかなんか何とかって言われていくとですね、そこに落ちるんだって言ったらですね、こう一つ一つこうインパクトがあるわけですよね。そのことを今神様が行われていて、でモアブが持っているそれぞれの町に対するその愛着であるとか、その誇りであるとか、そういうものが破滅になるんだよということを神様がおっしゃりたいわけなんですね。でこのモアブはところで、どこでしょうか。 今ですと国はヨルダンです、ね、ヨルダンです。ヨルダン川ですね、ありますね。その東がヨルダンですですか。で、モアブは視界の東にあります、ね、で、ヨルダンの南、今のヨルダンの南の部分がモアブになります。そしてヨルダンは誰と誰の子供か覚えてますか。そのモアブっていう子が生まれたんですね。ロトとその娘によるものです。2人の子供が生まれまして、息子も生まれましたが、モアブ、その次アンモンです。次に出てきますが、アンモンは、そして、あとはイスラエルの敵であり続けました。イスラエルの敵であり続けました。イスラエルを乗ろうとしたのはバラ、モアブの王バラクですね。そして、あとですね、興味深いのが、エリシャの時代の時に、待ってくださいね。エリシャの時代の時に、こっちかな、メシャという王様が、モアブの王様がですね、イスラエルとユダに対して戦ってるんです。それで、結局このエリシャが予言したことがその通りになって、それでモアブが混乱して、そして、この不利になっていくわけなんですけれども、でこのことに関してメシャ碑文というですね、あるいはモアブ碑と呼ばれる石碑が見つかっています。そこにモアブのメシャが、自分はね勝ったっていう記録を残してるんですね。でもここの石碑の素晴らしいのは、ヤーウェとか、あとはダビデの家とか、イスラエルという言葉が出てきてるんです。つまり聖書の記述通りに、この他のね、聖書以外のこの記述が見つかってるんですね。けれども聖書は彼が不利になったと書いてあって、そしてですね、不利になったことが分かると、自分の長男を全焼の生贄として捧げたっていう箇所があるんです。それがあまりにもむごいので、イスラエルはこの引き下がったんですね。まあ、こういう人間を捧げる宗教をモアブは持ってました。その神がケモシュと言います。ケモシュで、ケモシュというとですね、モアブなんですね。もうトレードマークです。トレードマークというか、そのナショナルマークですね。国のもう神様ですね、というケモシュ信仰を持っていました。まあ、そこで次にこのケモシュという名前が出てきますけれども、では見てみましょうね、続きね。 お前は自分の作ったものや財宝により頼んだので、お前まで捕らえられ、ケモシはその祭司や首長たちと共に捕囚となって出ていくと書いてあります。彼らがなんで捕らえられたのか、このエルサレムが破壊されてから5年後にバビロンによってモアブも捕らえ移されていきました。でなんで捕らえ移されたのか、自分の作ったものまた財宝により頼んだんだと、それが理由になっています。でこれまでユダとエルサレムに対する神様の、この裁きの予言を読んでいきますと、もう何度も何度も出てきたのが、あなた方は私の言うことに聞かず私の教えと律法に背いたのでこれらのことが起こるという明確な神様の啓示があったんですね。けれどもモアブは他の諸国の民もそうですけれども、そういう神様の律法とか教えというのは受けていないわけです。いわば神様を知らないわけなんですね。じゃあ知らないから神様の裁きを受けないかと言ったら、それが大間違いなわけなんです。神様の特別な啓示、その律法という啓示は受けていなくてもですね、彼らは彼らに対して神様が与えておられるものがあるわけなんです。で私たちはこの新約聖書においてはローマ人の手紙が、それを証明して、それを説明しています。一章のところでですね、この被造物の中に神様の見えない本性、永遠の力や神性が現れていると、だから弁解の余地がないと。そして2章には良心が神の律法になっているよというんですね。でこれはその聖書を知らなくたって持っているわけなんですよね。だから弁解の余地はないわけなんです。でしかもですね、モアブはイスラエルとの関係を持っている近隣諸国なわけなんです。何らかの形でイスラエルに触れているわけなんですよね。でこれが私たちが日本のことも考えなければいけない、その例となると思うんですね。エグザンプルになると思うんです。なぜかと言ったら、日本もその詳しい神様の啓示をいただいていませんですね。アメリカでしたらね、この建国で聖書を元にしてっていうのがありますから、また違うのかもしれませんけれども、アメリカはイスラエルの国ではないですから、違法人の国ですけれども、でもやっぱり知識がはるかにたくさんあります。韓国もそうですね。韓国のクリスチャンではない人が、このクリスチャンの人、クリスチャンじゃない日本人と一緒にいて、私がノアの話をしたときに、その、クリスチャンじゃない日本人の子が、何の、知識もなかった。でそれで韓国のそのクリスチャンじゃない人が驚いたんですね。嘘っていう感じでですね。ないんですよね。けれども日本は未開の地ではないんです。福音が一度も伝えられてない地ではなく、むしろ韓国より少し長いんですよ、歴史が。カトリックにおいてもプロテスタントにおいても歴史を持っていて、ミッション系の学校があり、何らかの形で聞いているんです。だから非常にモアブに似ています。モアブに似ています。言い訳できないんですよ。そして財産を頼んでいた、財産により頼んでいたと。これもどうですか。不況だ不況だ不況だと私たち日本人話しますけれども、いまだに世界第2の経済大国なんですよね。第2ですよ。第1がアメリカですけども、自分の持っているものに頼っているからイエス様を信じられないというのは事実なんです。なんで信じないのか、ある時天皇制を受けれないからだとかっていう議論がですね、なんか起こったことを思い出しますけれども、懐かしいですが、懐かしい響きがありますけど、そうじゃないですね。物に頼ってるんですよ。物に頼ってる。そしてはい、じゃあ次行きましょう。8節、荒らす者が全ての町に入ってくる。一つの町も逃れることができない。谷は滅びうせ、平地は根絶やしにされる。主が仰せられるからだですね。平地と書いてあります。で後で平地にある町々の名前が出てきますけれども、平地といってもですね、平野ではないんです。大地なんです。イスラエルのこのヨルダン川の、イスラエルからヨルダン川の方を見ますとですね、もう全体がこう盛り上がってこう平らになっているのを見ることができます。 ですね、山々っていう感じなんですけれども、でもずっと平らなんです。だからあのヨルダンの川、ヨルダン渓谷と言いますけれども、あそこで急にこの水面下、だから海のですね、高さよりもあの水面よりももっと低くなるんですね、陸地が。で一番低いところは視界ですけれども、でそしてそこからまた高くなっていくわけなんですね。でそして平らなものが続くわけなんです、ヨルダンに入ると。だその平地があります。だから楽なんですよ、生活に。そして谷とかがあって大地になってますから、敵も入ってきにくい場所なんですね。それで彼らは、まあ、次に出てきますけれども、あ、大丈夫だという、悪い意味での安心感を持っていたわけなんです。それがダメになっていくよというわけなんですね。で次に、モアブに翼を与えて飛び去らせよ、その町々は住む者もなくて荒れ果てる。そして主の御業をおろそかにする者は呪われよ、その剣をとどめて血を流さないようにする者は呪われよと。でこの主の御業というのは、このモアブを剣で殺していくということを、このおろそかにする人はやめ、呪われよと、まあ、先ほどのあれですよね、あのペリシ人に対して神様がこの、主の剣を、主が剣に命じられたのだと、どうして休めようというのと同じことを言っているわけです。もう神様の強い意志ですね、このモアブを裁くという強い意志を表しています。で次が非常に興味深いですね。モアブは若い時から安らかであった、彼はブドウ酒のカスの上にじっと溜まっていて、器から器へ開けられたこともなく、補修として連れて行かれたこともなかった。それゆえその味はそのまま残り、香りも変わらなかった。それゆえ見よ、その日が来る、主の見告げ、その日私は彼に酒蔵の番人を送る。彼らはそれを器から移し、その器を開け、その壺を砕く。モアブは剣士の、あ、ここは後で読みましょう、12節までですが、非常に興味深い、この安らかとありますけれども、それをブドウ酒、そしてそのカスですね、それに例えているんですね。でブドウ酒の作り方なんですけれども、まあ、その一つの器の中に沈殿させていきます。そうするとそこに沈殿物が、このカスが残るわけなんです。40日経ったらですね、その発酵させるその期間が40日経ったら、今度他の器にそーっと入れていきます。その沈殿しているカスが中に入らないで、その上の部分だけをこの他のものに動かしていくんですね。でそれをやらないとどうなるか、怠るとどうなるかというと、とっても甘くなります。で甘くなりす甘すぎてしまって、もうワインとしては、ブドウ酒としては、もうほとんど飲めなくなっちゃうんですね。だからこの移していくわけなんです。でこれがモアブのこの安らかな状態と似てるというんです。一体どういうことか、あまりにも快適に暮らしていくと、その快適さが自分を蝕んでいくということなんです。ずっとこのね、この同じところにいて、そしてこの今ブドウ酒を考えてくださいね。それで甘くなった、いいね、甘いわ、美味しいわと思ったら、もうその時にダメになると、その次の瞬間に、という状態を描いているわけなんです。でそれで神様は強制的にその器を他の器に入れるということをすると、そしてその元々の器を壊すという、これがバビロンなんですよね。彼らがそういう状態でもう本当に蝕んでダメになってしまっている民族であるから、神様が強制的にバビロンを通して彼らを移したという内容がここに書いてあるわけなんです。で非常に大事です、これですね、快適さ、そして環境が変化しない、いつも自分がこの何からもこの邪魔されるようなことのない、そういう快適な空間の中で、邪魔されるようなことがない空間の中で自分が いたいと誰も思うわけですよ。それを願うわけですよ、まあ、引っ越すと不便ですけれども、私引っ越し嫌いですけれども、まあ、結構引っ越していろいろ動いてですね、大変ですよ、まあ、落ち着き始めるとまた何か違うことが起こってですね、本当に大変、嫌ですよね。でももし何もなかったらどうなるか、試練がなかったら、不便なことがなかったらどうなるかっていうことを考えるとですね、ダメになります。でアラブ人のことわざに非常に興味深い知恵のあることわざがありますが、日光をいっぱい浴びたら 砂漠になる。わかりますか。アラブ人だから言える言葉なんですけれども、日本人日光って聞いたらですね、あーいいなーってこう思うわけですよね。ところがずっとあーいいなーいいなーいいなーつって雨が降らない、雨降ったらじとじとしても湿気もあっても、特にこの梅雨の時期ですね、嫌だなってこうやって思うわけですね。とくれどもこの雨がなかったら、その不便だなっていうのがなかったらですね、干からびちゃうんですよ。砂漠になっちゃうんですね。だから私たちはこう神様に動かされる必要がある、器に動かしてもらう必要がある。それを拒んでいつまでもこの安住、自分がこの神様に何か言われているのに何も動かないで、まあこの通りやってます、私クリスチャンですから、こうしなさいって言われて、いやいい結構ですって、ね、また大変なこと起こると大変ですから、ね、そうするとですね、この内側から蝕まれてしまうんだということであります。次14節、あ3節読んでないですよね、まだね。モアブはケモシのために恥を見る、イスラエルの家が彼らのより頼むベテルのために恥を見たようにとあります。で、これは先ほど説明したケモシュですね、いくら祈っても意味がなくなるよと。で同じようにイスラエルが上がってます。でイスラエルも実は金の格子を拝んでたんですね、ベテルで。ダンとベテルで拝んでました。この北イスラエルの北端の町と南端の町ですね、そういう感じで役に立たないよということであります。でどうしてあなた方は我々は勇士、戦いの豪の者と言えようか。モアブは荒らされ、その町々は襲われて、エル抜きの若者たちもほくり場に下っていく。その名を万軍の主という王の御告げ、モアブの災難は近づいた、その災いは速やかに来る。その周りの者、その名を知る者はこれのために嘆け、どうして力ある杖、美しい尺が砕かれていたのかと言えです、ね、こう力ある若者が、誇りとしていたものが襲われていった。で今度は町がですね、この美しい尺とか力ある杖とかそれも砕かれていく。で次に、ディボンに住む娘よ、栄光の座から降りて潤いのない地に座れ、モアブを荒らす者があなたを襲い、あなたの要塞を滅ぼしたからだ。アロエルに住む女よ、道の傍らに立って見張れ、逃げてくる男、逃れてくる女に尋ねて何が起こったのかと言え、モアブは打ちのめされて恥ずかしめられた、泣きわめき叫べ、アルノンでモアブは荒らされたと告げよですね。この娘、この栄光の座にいる娘が降ろされてしまったということです。で次に、裁きは次の平地に来た、ホロン、ヤハツ、メファアテ、ディボン、ネボ、ベテ、ディブラタイム、キルヤタイム、ベテガムル、ベテメオン、ケリオテ、ボツラ、モアブの国の遠近のすべての町々に。ここのボツラは後でエドムの町のボツラ出てきますけど、それとは違います。モアブの中にもまた別のボツラがあって、まあ、どこかまだ分かっていません。いずれにしても今ここで先ほども言いましたように、もう数多くの平地の町がですね、この栄光の座とも言われているそういう町も、この襲われていくんだということであります。で25節、モアブの角は切り落とされ、その腕は砕かれた、主の蜜源ですね。この腕というのも、あと角というのも力を表しますね。聖書で角とか腕で、角、特にこれは権威と力を表しますね。でこの腕は力を表します。でこれが砕かれたんだですね。私たちも持っている力、持っているもの、これ砕かれる時に幸いなんですけど、それを拒み続けると裁かれるしかないんだよというわけです。で次に26節、彼を酔わせよ、主に対して高ぶったからだ。モアブはヘドを吐き散らし、彼もまた物笑いとなる。このヘドを吐き散らしっていうのは、もうよく私たちが駅前とかで駅の、ね、プラットフォームとかで見るあれですよ、ね、もうちょっとあまりにも思い出したくないことなので、ここまでにしときますけれども、それで物笑いとなると。でイスラエルはあなたの物笑いではなかったのか、それともあなたが彼のことを語る旅ごとに彼に向かって頭を振っていたのは、彼が見つけられた盗人の一人であったためかと。ここでイスラエルがですね、このエルサレムの町が、この、まあ、バビロンによって滅んだわけなんですよね。まあ、それでモアブは 笑ったんです。バカにしたんです。それを神様がこの高慢である、高ぶっているっていうことをおっしゃっているわけなんです。イスラエルは選びの民であり契約の民であるということをよく知らないといけません。パウロじゃなくて、神様がアブラハムに対して、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者は私は呪うっていうふうに、おっしゃっていましたけれども、この私がある時にですね、質問を受けました。イスラエルってなんでこんなに頑ななのか、本当に愚かな民で頑なで反抗的である。でこれだけしか認識がなかったらモアブになっちゃうんですよ。神様がイスラエルに対して行われていることを見て同じことをしていたら、私もイスラエル、またそれ以上に神様の裁きを受けなければいけないんだという、良い意味での恐れを持たなければいけない。自分に関わることだということを知らなければいけないんですね。勘違いしている、見当外れなことをしているわけなんですね。そのイスラエルがなんだとこういうふうに言うときに、そういうことになるわけです。だからパウロが、イスラエルについてですね、このオリーブの木の例え、そうですね、オリーブの木の例えで、このイスラエルが倒れた木の枝、そして異邦人の信者を継ぎ合わされた木の枝に例えてこう言ったんですが、枝が折られたのは私が継ぎ合わされるためだとあなたは言うでしょう。その通りです。彼らは不信仰によって折られ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないでかえって恐れなさい。もし神が大木の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょうですね。非常に厳かな言葉です。ですね。で次に、モアブの住民よ、町を捨てて岩間に住め、穴の入り口のそばに巣を作る鳩のようになれ。私はモアブの高ぶりを聞いた。実に高慢だ。その高慢、その高ぶり、その誇り、その心の高ぶりを、私は彼の高ぶりを知っている。主の見告げ、その自慢話は正しくない、その行いも正しくない。もう神様はですね、高ぶってる高ぶってる高ぶってるとおっしゃっていますけれども、この高ぶりというのが、箴言によると神様が憎まれる7つのことの筆頭なんですね。高ぶる目と出ています。で高ぶりというと私たちは選ぶっている人を思い浮かべますけれどもですね、このモアブに対して語られているその高ぶりというのは、先ほども言いましたが、自分自身がイスラエル、いやそれ以上に神に対して罪を犯しているという事実を認めないことなんですね。私大丈夫だっていうのがこれ高ぶりなんですよ。何も問題ないですよ、何言ってんですか、ちょっとやめてくださいよ。もっとですね、こう自尊心をね、こう植え付けるような話をしてください。そういうのが高ぶりなんだよと。だから私たちは日本の人たちが使っている謙遜という言葉と、実際の聖書が定義しているへりくだり、謙遜という言葉を明確に分けなきゃいけない、区別して見ていかなければならないわけなんですね。聖書の定義だと日本は高慢な民なんですよ。私は自分を信じます、神を信じません。私の知り合いの人でそのように言ったおじさんがいます。で、その時は結構元気でですね、しっかりしていた人でした。で10年以上経ってですね、ちょっと奥さんがこう具合悪いということで、私行ったんですね、訪問したんです。鬱だったんです。で理由を聞くと旦那さんのせいなんです。でぼーっとして一人で何も動かない。それで、奥さんも鬱にさせ、入院させ、そして旦那さんはおじいさんになって、おそらく老人ホームだったと思いますけどになっちゃったんですね。ほんとかわいそうですよ、哀れですね。私は自分を信じます、神様信じません。でそこでですね、まあ、同じことを神様がモアブに対してもおっしゃるんですけども、それゆえモアブのために私は泣きわめき、モアブ全体のために私は叫ぶ、キルヘレスの人々のために泣きわめくよ。この私っていうのはですね、まあ、エレミアなんですけども、エレミア のこの心というのは実は神様の心ですよ。これで高慢になっている。そして神様はその裁きを変えるつもりは毛頭ないわけなんですよね。にもかかわらずその裁かれていくモアブを見て泣き叫んでるんですね。これが神様なんですよ。これとっても大事です。神様が裁きを行われるときにその裁きを最も喜んでいないのは神様ご自身なんです。エルサレムも神様裁かれました。モアブは物笑いにしました、笑いました。でも神様はご自分が裁かれるときにはそういう態度では全然なくて、その逆なんですね。ある人が、説教者がですね、こう言いました。地獄について説教するならば、地獄のことでまず涙を流したその人がその資格、語る資格があると。あなた方は地獄に行くけれども、その地獄に行くことを最も望まず、もう泣き叫んでですね、パウロは言いましたよね、同胞のためのためならば自分があなて、まあ、呪いとなることさえも構わないというふうに言った。その心がなければですね、語ることはできないんだと、こう言ったわけなんです。で、私も本当に自分の肉ではね、全然信じない人、固くない人、もういいよ、もうどうでもな、裁かれなさい、ね、そうじゃないんですね。そうじゃない、なんとかしてその裁きを免れてほしい、なんとかして救われてほしい。で、今度はその極端な点ですね、救われてほしいから、あなた愛されてます、そのままでいいです、そうじゃないんです。裁きがあり、でもその裁きから救い出されることを願って泣き叫ぶ、これがキリストの心であります。そして、はい、次ご覧ください。シブマのブドウの木をヤゼルの涙に勝って私はお前のために泣く。お前のつるは伸びて海を越えた、ヤゼルの海に達した。お前の夏の果物とブドウの取り入れを荒らす者が襲った。モアブの果樹園とその国から喜びと楽しみは取り去られ、私は酒舟から酒を絶やした。喜びの声を上げてブドウを踏む者もなく、ブドウの踏みのブドウ踏みの、喜びの声はもう喜びの声ではないですね。このようにブドウが取れなくなるですね、荒らされるということですが、このシブマとかヤゼルはこのブドウ園で有名なところ、そしてヨルダンがこのブドウを産出するところとして有名なところだったようですけれども、それで喜びがなくなっていくと。これ収穫の喜びですよ。ブドウというのはその喜びを、この本当に豊かさをですね、表す象徴ですけれども、で、世の喜びというのはなくなるんですね。なくなるんです、過ぎ去るんです。もちろん私たちは楽しみを悪と考えてはいけません、ね、テレビ見ていいです、野球観戦していいです、あと何でしょう、分からないけども、今だったら山登り、ね、海辺に行ってもいいです、そう、素晴らしいことですよ。でも主にある喜びがなかったら、もうその喜びがあるからか、ね、楽しみがあるから私はもう何の関係もないですよ、ね、神様知りません、過ぎ去ってきますですね。で、次にヘシュボンが叫んだため、その声はエルアレとヤハツまで、ツアルからホロナイムやエグラテシェリシアまで届いた。ニムリムの水さえ荒廃した地となるからだ。また私はモアブの主の蜜げ、高きところで生贄を捧げ、その神々に香を焚く者を取り除く。この先ほど話した異教の習わしですね、それに対する神様の叫び、裁きです。それゆえ私の心はモアブのために笛のようになり、私の心はキルヘレスの人々のために笛のようになる。彼らの得た富も消え失せたからだ。本当にこのエレミアってすごいなと思うんですね。こういうところを読むと、裁きがあるんだということを教えると同時に、その本当にこの今ある人たちと一緒に生きてるんですよ。富がなくなるっていうこともですね、その本当に悲しみを覚えてるんです。え、ざまみろっていうのないんですよ、全然ないんですよ。これが涙の預言者、嘆きの預言者と呼ばれたこのエレミアの態度であり、また 神様の態度であり、私たちが持たなければいけないキリストの思いだということであります。で、彼らは頭の毛をみなそり、ひげもみなそり、手にも傷をつけ、腰に荒布をつけているからだ。先ほど話した通りですね、この身に傷をつける。で、モアブのすべての屋根の上や広場にはただ嘆きだけがある。私がモアブを誰にも喜ばれない器のように砕いたからだ。主の御告げ、どうしてこうも打ちのめされて泣きわめくのか。どうしてモアブは恥を見せを見せたのか。モアブはその周りのすべての物笑いとなり、恐れとなってしまったですね。だからイスラエルを物笑いとしていたんですけれども、自分たちが物笑いとなってしまったということであります。本当に私たちはこれに気をつけなければいけない。裁いてはいけません。裁かれないためですとイエス様おっしゃいました。その裁く通りに裁かれて、測る通りにあなた方も測られるからだとイエス様言われましたけれども、モアブも物笑いにした結果、自分も物笑いになっていったんだということであります。で、次に40節いきますね。まことに主はこうおせられる。見よ、彼はワシのように飛びかかり、モアブに向かって翼を広げる。この彼誰ですか？ネブカデネザルです。ネブカデネザルいろいろ出てきます。獅子になってみたりですね。あと、このワシになってみたり。まあ、いろんな表現ですね。この出てきますけれども。ここでは、このワシです。で、次に、町々は攻め取られ、要害は取られる。その日、モアブの勇士の心も、生みの苦しみをする女の心のようになる。モアブは滅ぼされて、民ではなくなった主に対して高ぶったからだ。民族としてはモアブはペルシャ時代ぐらいでしょうかね、もうそのアイデンティティですね、民族としてのこの区別というのはなくなってしまいました。その通りになったんですね。で、次に、モアブの住民を恐れと穴と罠とがあなたを襲う。主の蜜源、その恐れから逃げた者は穴に落ち、穴から登る者は罠に捕らえられる。私がモアブに彼らの刑罰の年を越させるからだ。主の蜜毛、ヘシュボンの陰には逃れる者たちが力をつけて立ち止まる。火がヘシュボンから、炎がシホンの内から打ってて、モアブのこめかみと騒がしい子らの頭の頂きを焼いたですね、この穴に落ちて、そして今度は登ってきたら罠に捕らえられる。つまりもがいても逃げようとしても逃げられないよ、免れることはできないんだよということですね。なんとか免れることができると私たちはどこか心の奥底でこう願ってるんですね。でも自分はこの裁きは、まあ、他の人がこれを受けるのは信じますけど、まあ私はまあね、大丈夫ですよ。なんか逃げるんですね。どっかで逃げてますけれども、そうじゃないんだよということであります。で、次いきますね。ああ、モアブ、ケモシの民は滅びた。あなたの息子は虜にされ、娘は捕虜となって連れ去られた。しかし終わりの日に、私はモアブの囚われ人を帰らせる。主の蜜毛、ここまではモアブへの裁きである、はい、ずっと神様はモアブに対する裁きをお語りになった後に、最後に終わりの日に囚われ人を帰らせると約束してくださったんです。一筋の光ですね。これは真っ暗な中における一筋の光であります。で、これが非常に大事ですね。ここに福音がありますね。このモアブのように、国としては民族としては全く希望がない人々であっても、何らかの形で何とかして、数は少ないけれども、その残された民、本当に救いを求める人たちが起こされるんだということであります。だから私たちは福音を語り続ける必要があるんですね。いかに希望がない、先ほどから日本のです、ここでモアブの話をした時、日本の例えをたくさんしましたけれども、だから否定的な要素いくらでもあるんですよ。私たちの親戚であっても、知っている人であってもですね、いくらでも否定的な要素ってあるんですよ。もうこの人は地獄に行って当たり前だというような要素がたくさんあるわけなんですよ。けれども、神様はやはりモアブの囚われ人を帰らせるって言ってるんですね。 だから福音を語り続けて、そしてその種が植えられて、そして何らかの形で彼らが救われるということを願い続けていく必要があるんだと。国としては裁かれるかもしれません、イエス様戻ってこられるときに。けれどもその個人は救われるかもしれないんですね。でモアブへの予言が終わります。で次です、アモンです。アモン、先ほど話した通りロトのもう一人の息子です。で、モアブの北にいます。ヨルダンの北部です、ね、では読みます。アモン人について主はこうおせられる。イスラエルには子がないのか、世継ぎがないのか。なぜ彼らの王がガドを所有し、その民が町々に住んだのか。それゆえ見よ、その日が来る、主の見告げ。その日私はアモン人のラバに戦いの雄たけびを聞かせる。そこは荒れ果てた廃墟となり、その娘たちは火で焼かれる。イスラエルがその後を継ぐと主は仰せられる、とあります。このアモンが行ったことはですね、このイスラエルがアッシリアによって、北イスラエルですね、捕らえ移された時に、このヨルダンの東側にいた、ヨルダン川の東側にいたそのガド部族ですね、あとルベンとかマナスの半部族いますよね。でガド部族ですよ。でガド部族は捕らえ移されていったんです。でその時に取っちゃったんですよ、アモン人が。ここあの地域ですよね、アモン人が。で取っちゃったので、今それゆえにあなた方が廃墟となるよと。でその後でイスラエルがまたそこを自分たちのものとするよということがここに予言されてるんです。自分でないものをですね、これ私のものだとこう主張する、これ貪欲ですね。貪欲ですよ。盗みですね、まあ、この罪を犯したわけです。で次に、ヘシボンよ泣きわめけ、愛が荒らされたからだ。ラバの娘たちを叫べ、荒布をまとえ、嘆いて囲い場の中を走り回れ。彼らの王がその祭司や市長たちと共に捕囚として連れて行かれるからだ。先ほどもヘシュボンが出てきました。国境の町なんですね。だからモアブの町になってみたり、アーモンの町になってみたりっていう感じですね。そして、モアブと同じようにこの祭司市長ですねが捕らえ移されて行くということであります。で次に、裏切り娘よ、あなたの谷には水が流れているからといって、なぜその多くの谷を誇るのか。あなたは自分の財産により頼んで言う。誰が私のところに来よう。見よ、私は四方からあなたに恐怖をもたらす。万軍の神の主の見つけ、あなた方は皆散らされて、逃げる者を集める者もいないとあります。やはりアモンもですね、誇っています。何を誇ったか、ここでは谷ですね、この谷がたくさんあります。水が流れていてですね、そしてその谷がたくさんできています。アモンのところですね、ヨルダンの北の方ですけれども。で誇っている、そのつまり自然の要塞ですですね、それを誇っている。あと財宝により頼んでいると。これに対して神様がこの裁きを行われるわけなんです。そして最後6節、そうして私はアモン人の囚われ人を帰らせる。素晴らしいですね。また出てきました、アモン人もそうだって言うんです。で新約の時代、福音書でアモン人という名前は出てきません。でも同じアモンのあの地域がデカポリスと呼ばれますですね。であそこでレギオンと呼ばれる悪霊どもに取り憑かれていた男が、その悪霊をイエス様に追い出してもらってですね、それから私はイエス様に従いますと言ったけども、イエス様は私についてくるなと、あなたがどのようなことをこの受けたか、それをね人々に証ししなさいと言って、彼はデカポリス地方に福音を述べ伝えていったわけなんですよね。でこのような形でアモンにいる人々もイエス様に立ち返っていく、主に立ち返っていくということが、このその福音書の時代からもう起こり始めていたということです。まあ、これは終わりの時でしょうから、終わりの時でもあります。そのイエス様戻ってこられる時でもありますけれども、今こういう形で実現していくわけなんですね。やはりもう希望がない、どうしようもないよこの人たちはですね、ないんですよ。私そういう態度でいけないんですよ。で次にエドムです。 エドモンはちょっと違うんですね。ちょっと違います。エドモンについて万軍の主はこうおっしゃられた。テマンにはもう知恵がないのか。賢いものから分別が消えうせ、彼らの知恵は朽ちたのか。デダンの住民よ、逃げよ逃れよ深く潜め。私がエサウの災難をもたらすからだ。彼を罰する時だとあります。エドムはモアブの南です。視界の南の地域です。でエドムの父祖はエサウです。ヤコブのお兄さんです。非常に近い関係にあるわけなんですね。イスラエルと親戚です。ゆえに神様はモーセを通してエドムを忌み嫌ってはならない、あなたの親類だからであると命じられました。にもかかわらずエドムの方はイスラエルへの憎悪を抱き続け、非常に粘着的に攻撃していきます。断れば攻撃する。でも基本的にイスラエル、ユダよりも小さい人たちなのでダメなんですけどね。でもちょうどなんか本当に卑屈になってるですね、いつもいじめられてる子が何かあったらこうものすごい勢いでいじめ返すみたいな、そういう悪い心を持っていたわけですね。オバデヤの11節、オバデヤ書っていうのはエドムに対するこの裁きの予言なんですけれども、そのオバデヤ書の11節を見るとユダがバビロンによって倒された時に何知らぬ顔をして立っていたんです。でこういう状態だった。でこのエドムがこのテマンという言葉が出てきますが、エドムの孫ですねの一人です、テマンが。でそのテマン人エリファズという言葉がヨブ記に出てきます。ヨブの友人ですね。いろんな知恵を持っているとされていた友人であります。だからその知恵で有名なんですね。でそのでも知恵がないのか、つまりその知恵も意味がなくなるんだということですね。とにかく私たちは誇りとしているものっていうのが神様によって取り去られていくわけなんです。財産と言われる、その地形であるかもしれない。でここでは知恵であるわけです。取り去られるよ。で次にブドウを収穫する者たちがあなたのところに来るなら彼らは取り残しの実を残さない。盗人は夜中に来るなら彼らの気の済むまで荒らす。私が餌を裸にし、その隠しどころをあらわにし、身を隠すこともできないようにするからだ。彼の子孫も兄弟も隣人も踏みにじられて一人もいなくなる。あなたのみなしごたちを見捨てよ。私が彼らを生きながらえさせる。あなたのよもみたちは私により頼まなければならないとあります。すべての人を滅ぼすんですけれども、神様はみなしご、やもめは取り残すよ、そして彼らは私に頼む、より頼むことになるよと教えておられるわけなんですね。本当に神様って守ってくださる神様です。私たちが守っている人たちですね、まあ、子供がいる人は子供、または奥さんであったり、あるいはこの、ね、教会の働きをしている人だったらその自分が任されている人たちであったりですね、自分がダメになっても、自分がたとえいなくなってもですね、神様って捉えた人は守ってくださる。このような形でですね、残された人たちを神様が守ってくださるわけです。で次に12節、まことに主はこうすられる。見よ、あの杯を飲むように定められていないものもそれを飲まなければならない。あなただけが罰を免れることができようか。罰を受けずには済まない。いや、あなたは必ずそれを飲まなければならないとありますが、ここで言ってるのはこの杯を飲むように定められていないものというのはイスラエルと、まあ、さほど関係がない人たちということです。定めだけれども杯、怒りの杯飲んでるじゃないかと。ましてやヤコブの兄であるエサウの子孫エドムがですね、親類であるエドムがなんで免れることができようかということなんですね。で私は自分にかけて誓ったからだ、主の蜜げ。必ずボツラは恐怖そしりとなり、廃墟ののしりとなる。そのすべての町々は永遠の廃墟となる。このボツラというのがエドムの 国の中で、まあ、一番中心的な町というか強い町であります。今ペトラと呼ばれています。世界遺産になってますですね。でその岩に囲まれており、その唯一入っていくことができる道というのはロバに乗って、まあ徒歩でですね行くことしかできないという、もう本当にすごいところです。でそこに今でもそのナバテア人というですね、このアラブ系の遊牧民ですね、がの国がですね非常に栄えた、その遺跡が残っているわけなんですね。でそこがですね恐怖となり、そしりとなり、廃墟となるんだと、しかも永遠の廃墟となるんだというふうに言ってるんです。で事実今誰も住んでないんですよ。で終わりの時にもこのボツラが、実は登場するんですね。それについてはちょっとまた後で話したいと思いますが、次に、私は主からの知らせを聞いた。死者が国々の間に送られた。集まってエドムに攻め入れ、戦いに立ち上がれ。見よ、私はあなたを国々の中の小さいもの、人に蔑まれるものとなるからだ、するからだですね。はい、ここで小さいもの、蔑まれるもの、これがエドムの歴史を見たら実現してるんですね。このエドムがバビロンに倒され、そしてどんどんどんどん弱くなっていきます。でついに先ほど話したナバテア人によって追い出されちゃうんですね。でユダヤの南の方に移住するんですけども、その時のこのユダは、このハスモン朝でありました。ハスモン朝というのはあのマカバイ記に出てくるんですけれども、あのアンティオコスエピパネスというですね、このセレオコス、このギリシャの王様、がこの神殿を荒らしてですね、そういう時にこの反旗を翻してこの神殿を清める働きをしたこの、あのマカバイ家の子たちが、勇士がですね戦って、でその代を継ぐ人たちです。でヒルカノスっていう人がいました。でその人が、その人ヒルカノスですね、ヨハネ・ヒルカノスっていう人ですが、ユダヤ教に強制的に改宗させちゃうんです、彼らを。で彼らの名前はイドマヤ人と言います。あの名前が変わったんですね。エドム人じゃなくてイドマヤ人で、イドマヤ人はあの有名な人でヘロデ大王がいるんですね。まあでもユダヤ人に非常に嫌われ、そしてヘロデ家も亡くなってきましたが、まあ、そういう感じでここで言っている国々の中の小さいもの、人々に蔑まれるものとなるのがその通りになったわけなんです。岩の住処に住むもの、丘の頂を占めるものよ、あなたの脅かしがあなた自身を欺いた。あなたの心は高慢だ。あなたがわしのように巣を高くしても私はそこから引き下ろす。主の蜜源、同じですね。やはり、この私、どんなに自分が逃れようとしても神様が引き下ろすよということであります。エドムは恐怖となり、そこを通り過ぎる者は皆色を失い、その全ての打ち傷を見てあざける。ソドムとゴモラとその近隣の破滅のように主は仰せられる。そこには人は住まず、そこに人の子は宿らないです、ね、ソドムとゴモラ、火と硫黄の、ね、が降ってきて、もうダメな、もう全部滅ぼされましたが、そのようになると。見よ、獅子がヨルダンの密林から水の絶えず流れる牧場に登ってくるように、これがネブカネザルです。私は一瞬にして彼らをそこから追い出そう。私は選ばれた人をそこに置く。なぜなら誰か私のようなものがあろうか、誰か私に呼びつけるものがあろうか、誰か私の前に立つことのできる牧者があろうかですね。誰も助けてくれないよ、仲介する人はいないよということです。それゆえエドムに対して巡らされた主の計り事と、テマンの住民に対して立てられたご計画を聞け。必ず群れの小さいものまで引きずっていかれ、必ず彼らの牧場はそのことで怯える。彼らの倒れる音で地は震え、その叫び声が足の海までも聞こえた。この足の海というのは紅海のことです。で紅海に面しています。実はエドムは 赤羽湾の方ですね、このあのシナイ半島があって、よあのエジプト側の方の、あの湾もありますけれども、あのイスラエル側の湾もありますね。これサウジアラビアとあの今のエジプトシナイ半島の間にある赤羽湾と言いますけども、そこに接してますよ。だそれまで響いてったということでありますね。で、見よ、彼はわしのように舞い上がっては遅い、ボツラの上に翼を広げる。その日エドムの勇士の心も生みの苦しみをする女の心になる。だからボツラという高いところにまで行ってるにもかかわらず、わしがやってきて襲うんだよということですね。だから自分の持っている守り、ね、セキュリティですよ、それが全部ダメになるんだ、女の心のようになるんです、ね、ダメになるんだということであります。はい、ここで先ほどの囚われ人を帰らせるっていう言葉が出てこないんですよ。完全な破滅なんですよ。で次見ていきましょう。ダマスコについて、ハマテとアルパデは恥を見た、悪い知らせを聞いたからだ。彼らは海のように恐れ震えおののいて恐れ静まることもないできない。ダマスコは弱り恐怖にとらわれ身を巡らして逃げた、散布のような苦しみと苦痛に捉えられて、はい、ダマスコです。シリアの首都です、ね。まあ、この国もイスラエルに絶えず戦いをけしかけてきた国でありますけれども、まあ、あのアッシリアの時からですね、北イスラエルと組んでみたりしていますね。であのアッシリアによって、まあ、あの本当滅ぼされたんですけど、また再建されたんですよね。でまたここでこの書かれている通りに、バビロンに倒されていきます。これハマテとアルパデというのはこのダマスコのもっと北の方にある町なんですけれども、そこにまでやってきてですね、それでダマスコは弱ってしまったという予言です。一体どうして英雄の町、私の喜びの都を捨てられたのか。ダマスコって非常に古い町なんです。もう何千年のこの古い町で、そこにアラム人がやってきました。そしてそれから有名になったんですけれども、だからあのアラムと、あの新改訳の聖書では訳されてますね、アラム人ですね、アラム。であの実はあの英語の聖書はシリアとなってます。どっちでもいいんですけど、で本当に栄誉の町、喜びの都なんです。誇り高いこの歴史のある町なんですけれども、なんで捨てられたのか。それゆえその日、その若い男たちは町の広場に倒れ、その戦士たちも皆立ち滅ぼされる。万軍の主の見つけ、私はダマスコの城壁に火をつける。その火はベンハダデの宮殿を舐め尽くす。聞いたことありませんか、ベンハダデ。ありますね、あの列王記に出てきますよ、何度もですね。イスラエルを本当に倒していく、このあの倒そうとして攻撃してくるですね、王様の名前でありますが、このベンというのは息子という意味です。ハダデというのはその彼らの神の名前ですね、神です、神の子です。で神って言っても偶像ですね、偶像の子って言った方がいいかもしれませんけれども、宮殿を舐め尽くすと。だからつまりここで言っているのは、あの本当にこの偶像に対する裁きでもあるし、その町全体に対するその誇りに対する裁きなんだということであります。はい、で次、ケダルとハゾルの王国とあります。読んでみますね。バビロンの王ネブカデネザルが打ったケダルとハゾルの王国について、主はこうおせられる。さあケダルへ攻め上り、東の人々を荒らせ。その天幕と羊の群れは奪われ、その幕屋もそのすべての器もラクダも運び去られる。人々が彼らに向かって恐れが周りにあると叫ぶ。はい、ここはアラビア諸半島、アラビア人ですね、まさにアラビア人です。ケダルですね、イシュマエルの息子がケダルです。で、まあ、ハトルがちょっとよく分かってないんですね。ハトルってあの北のイスラエルの北側にありますけれども、ガリラヤ湖のちょっとだけ南ですね、このところにハトルって有名なカナン人の町があります。あのヨシュアが戦った時にですね、北のハトルの王と戦ったことが書かれてますけれども、そっちの話じゃないんですね。 ではないです、誤解しないでください。なんか今ずっと話してたらその話だと今思っちゃったかもしれませんけど、 その話じゃないってことを言おうとして言ってるんですけれども、彼らは遊牧民ですね。だから天幕、羊の群れが奪われると。次に、ハツルの住民よ、逃げよ、遠くへ逃れよ、深く潜め、主の見つけ、バビロンの王ネブカデネザルはあなた方に対して計り事を巡らし、あなた方に対して企みを設けているからだ。さあ安心して住んでいるのんきな国に攻め上れ、主の見つけ、そこには扉もなく勘抜きもなく、その民は孤立して住んでいる。彼らのラクダは獲物に、その家畜の群れは分取り物になる。私はこめかみを刈り上げている者たちを四方に吹き散らし、彼らに災難を各方面から来させる。主の見つけ、ハツォルはトコシエマでも荒れ果てて、ジャッカルの住みかとなり、そこには人は住まず、そこに人の子は宿らない。永遠のこの破壊がですね、廃墟となるというバビロンとか他の、このところにもですね、この表現が出ていますけれども、このようにケダルがですね、裁かれてますが、ここでもですね、このモアブと同じように安心していると、のんきだと。でもちょっと違うんですよ。モアブはですね、これなんかいろんなものがあってですね、のんきになってるんですね、安心しきってるんです、もので。でもこっちはですね、孤立してるっていうのでのんきなんです。まあ、遊牧民ですから、誰の助けも得ず、もうマイウェイで我が道を行くですよ。で生きていた人たちなんですね。その結果どうなったかというと、もう非常に大きい高ぶりというか、自信があるわけなんですよ。それを打ち砕かれたと神様が言われるわけですね。でこの自分が一人になることによってどうなるかというと、本当に自分に対するその信頼というか、その自信ですよね、自信ですよ。あとはそうですね、そのものすごく強くなってきます。で私たちはもう人との関係をですね、もうなんか疲れるから避けたい。一人になるとどうなるか、どうなるかというと高ぶるんですよ。このケダルと同じようになっちゃうんです。孤立して住んでるとそうなっていっちゃうんです。でいくらなんかいろいろ動かしても、もう意固地になってもう何も動かすことができない、こう強いものを持ってしまうんです。だから聖書では互いにっていう言葉がたくさん使われてます、教会に対する。私はイエス様を信じたら御霊によってキリストの体にバプタイズされると、バプテスマを受けるという、互いに使える。それがあることによって初めてこの砕かれるということも起こってくるんですね。でこれができない、孤立して住んでいるということであります。で次に最後ですよ、ユダの王ゼデキアの治世の初めにエラムについて預言者エレミアにあった主の言葉と。エラムですが、エラムというのは今のイランですね、イランです、そこの人々です。で後にペルシャ帝国の中心的な州になるわけですね。エラムにその首都があったわけですけれども、けれどもこのバビロンによって、まあ、この時代の時は倒されていくわけなんですね。で見てみます、万軍の主はこうおせられる、見よ、私はエラムの力の源であるその弓を砕く。私は天の四隅から四方の風をエラムに来させ、彼らをこの四方の風で吹き鳴らし、吹き散らし、エラムの散らされたものが入らない国はないようにすると。エラムは弓で有名でした、弓が得意だったんです。でこれを神様が砕くと言われています。そして私はエラムを敵の前におののかせ、その命を狙う者たちの前におののかせ、彼らの上に災いを下し、私の燃える怒りをその上に下す。主の見つけ、私は彼らの後ろに剣を送って彼らを立ち滅ぼす。 私はエラムに私の王座を置き、王や市長たちをそこから滅ぼす主の蜜源、まあ、バビロンがやってきてネブカデネザルがそこに王座を敷くと置くということであります。しかし終わりの日になると私はエラムの囚われ人を帰らせる主の蜜源。素晴らしい、また出てきた。エラム人もですね、残り具の民がいるんですね。しかも終わりの日になると神様おっしゃってます。で、私も意外だったんですけれども、このエラム人が出てくるんですね、使徒の働きの中に。2章で五旬節ペンテコステの時に聖霊が弟子たち、祈っている弟子たちにお下りになりました。そして外国の言葉を話していったわけなんですね。でそれが実は五旬節なので、世界中から離散のユダヤ人が集まり、エルサレムで神様を礼拝しに来ているわけです。その人たちが聞いて自分たちがいるところの言葉を話しているということで驚いたわけなんですが、そこでエラム人というふうに出てるんですね。2章の9節にその中の列挙、そのリストの中に書いてあります。ですからですよ、これも本当にこの裁きがあるにもかかわらず救いがあるんだということですね。で、もうこれで最後ですけれども、今日はそうじゃない国もあった。エドムは特にそうです。たくさんの啓示を受けている他の国々よりもですね、これもっと近しい、イスラエルと近しい関係にあるにもかかわらず、イスラエルを本当に最後まで憎しんでいった本当哀れな民族ですね。なくなっちゃったんですよ、完全に。で、このように囚われ人も誰もいない、返される帰還する囚われ人も全くいない状態になるなと。そういう国もあるんですね。でもそうじゃない国もあるんです。でも全部の国は裁かれるんですが、その中においても何人か本当にこの救いに預かる人もいれば、ね、本当に預からないような国もあるということなんですね。だから私は日本の国は裁かれると信じています。国のあり方で、イエス様が特に今来られるのであれば、もう確実に裁かれます。神道の国です、仏教の国です。そして国のあり方とか全てを見たら裁かれるにふさわしい国です。けれども囚われ人を帰らせるという言葉を神様は残してくださってるんですね。だから日本としては裁かれるかもしれないけれども、神様はそれを一番願っておられないし、そして私たちが福音を述べ伝えて一人でも多くの人が神様の憐れみに預かり、そして本当に帰ることができるように願っていくべきなんですよね。やはりエレミアのこのもう何回も繰り返しますが、嘆きと涙とですね、本当にこの悲しみというものを共有していく必要があります。共有していく必要があります。そして本当に、日本が福音化されていくのを見たいですね。ではお祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。本当にこの諸国への裁きを見て、本当に真っ暗な、こう裁かれていくだけのような中においても、少しずつ神様あなたが、残りの民を残しておられることを見ることができました。本当に感謝いたします。天のお父様、このことを忘れることなく、真っ暗闇に見えるようなところであっても私たちは決して諦めることなく、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさいとあなたが命じられた通りに伝えていくことができますように助けてください。お願いいたします。そして今いろんなところに出てきた高ぶり、自分のこの高慢、神様、いろんな面で私たちが砕かれて、あなたのみに仕えていくことはできますよ、あなたのみを頼っていくことはできますよ、助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。